聖書を拝読します。今日はマルコによる福音書11章12節から25節です。私の聖書で拝読します。翌日、一行がベタニアを出るとき、イエスは空腹を覚えられた。そこで葉の茂ったイチジクの木を遠くから見て、実がなってはいないかと近寄られたが、葉のほかには何もなかった。イチジクの季節ではなかったからである。イエスはその木に向かって、今からのちいつまでもお前から実を食べるものがないようにと言われた。弟子たちはこれを聞いていた。それから一行はエルサレムに来た。イエスは神殿の境内に入り、そこで売り買いしていた人々を追い出し始め、両替人の台や鳩を売る者の腰掛けをひっくり返された。また境内を通って物を運ぶこともお許しにならなかった。そして人々に教えて言われた。こう書いてあるではないか。私の家はすべての国の人の祈りの家と呼ばれるべきである。ところがあなたたちはそれを強盗の巣にしてしまった。祭司長たちや律法学者たちはこれを聞いて、イエスをどのようにして殺そうかと図った。群衆が皆その教えに打たれていたので、彼らはイエスを恐れたからである。夕方になると、イエスは弟子たちと都の外に出て行かれた。翌朝早く、一行は通りがかりにあのイチジクの木が根元から枯れているのを見た。そこでペトロは思い出してイエスに言った。先生、ご覧ください、あなたが呪われたイチジクの木が枯れています。そこでイエスは言われた。神を信じなさい。はっきり言っておく、誰でもこの山に向かい立ち上がって海に飛び込めと言い、少しも疑わず自分の言う通りになると信じるならば、その通りになる。だから言っておく、祈り求めるものはすべてすでに得られたと信じなさい。そうすればその通りになる。また立って祈るとき、誰かに対して何か恨みに思うことがあれば許してあげなさい。そうすればあなた方の天の父もあなた方の過ちを許してくださる。以上です。今日宮清め宍戸俊介牧師、お願いします。
ただいま、マルコによる福音書の11章12節から25節までをご一緒にお聞きいたしました。でその中ほどにある言葉ですが、17節の言葉をもう一度繰り返してお聞きいたします。そして人々に教えて言われた。こう書いてあるではないか。私の家はすべての国の人の祈りの家と呼ばれるべきである。ところがあなたたちはそれを強盗の巣にしてしまった。本日の説教題を宮清めといたしました。この宮清めというのは、当時のエルサレム神殿に4つあった、境内の庭のうちの一番外にあって、また最も広かった異邦人の庭という場所で、主イエスがなさったことを指して言われます。すなわち、異邦人の庭に、当時はユダヤの各地から、あるいは外国から巡礼にやってきた人たちのために、神殿で捧げ物にする動物や鳩を売る屋台、あるいは神殿への献金にするための両替人の台が店を連ねていました。で、主イエスはそのようなものを異邦人の庭から一掃して、その場所を本来の、ここに与えられていた通りの役割に果たすように、役目を果たすように つまり神様を礼拝にしてきた異邦人たちが、この広い庭から奥の神殿の聖女を仰ぎ見ながら心を静かに礼拝を捧げる場所とするように、騒がしい家畜や鳥や病害人のじゃらじゃらとするお金を追い出したことを指して宮清めというふうに呼ばれます。15節に言われている通りなんです。それから一行はエルサレムに来た。イエスは神殿の境内に入り、そこで売り買いしていた人々を追い出し始め、両替人の代や鳩を売る者たちの腰掛けをひっくり返された。でこのように言われていますので、宮清めという言葉を耳にしますと、ついシエスが神殿の境内で商売をしていた人たちを相手に大立ち回りを演じておられる、そういうイメージが思い浮かびます。そして実はそのように、場面を思い浮かべてみると、どうしてシエスがたったお一人で大勢いたに違いない商売人や両替人を相手に立ち向かい広い庭から追い出すことができたのだろうか、そういう疑問も湧いてくるんです。シエスが一体どんなふうにして広かったはずの異邦人の庭から商売人や両替人を追い出すことができたのだろうかという問いは、何度も何度も繰り返し問われてきた問いです。これは多くの学者が頭を悩ます問いであって、なかなか納得がいくような答えの出ない謎の一つです。しかし、聖書がここで語ろうとしていることというのは、おそらく、シエスがどんなふうにこれをなさったかということよりも、なぜこれをなさったかという理由の方だろうと思います。宮清めというのは、いかにしてこれが可能だったのかと、どんなふうに行われたのだろうか、それを思う以前に、なぜシエスがそれをなさったんだろうかということが問われなくてはならないと思います。そしてその答えについて、先ほど繰り返して聞いたシエスの言葉が一つの手がかりを与えているように思うのです。こう書いてあるではないか、私の家はすべての国の人の祈りの家と呼ばれるべきである。ところがあなたたちはそれを強盗の巣にしてしまった。で、神殿境内で生贄の動物や鳥を商っていた人たちや、あるいは神殿に納めるためのお金の両替をしていた両替商たちは、確かに生活のため商いによって利益を得ていました。しかしそれは決して暴利というほどのものではありません。むしろ、この商売人たちはです、神殿にやってくる巡礼者のために役に立っているという側面がありました。ですから、そういう商いが強盗の巣というふうに言われたことについては、おそらく気分を害したに違いないのです。しかしそれはともかく、シエスがここでなさろうとしたことというのは、この場所はすべての国の人の祈りの家である、そのようなものとして、もう一度ちゃんと立て直されなければいけない、そのことでした。宮清めについてなぜそんなことが可能だったのか、こまごました点では、不明なことが多いのです。しかしこのイエス様の行いが、祈りの家がここに打ち立てられる、それが目的だったということをシエスご自身は語っておられるのです。で、イエス様のこの言葉というのは、旧約聖書のイザヤ書56章を思い浮かべながらおっしゃったのだとよく言われます。私の家はすべての国の人の祈りの家と呼ばれるべきである、そうイエスもおっしゃるんです。ところがエルサレム神殿の現実はそれからほど遠くて、現状は強盗たちの巣窟のようになっている。で、そのためにシエスは境内から商売人や両替人を一掃する宮清めをなさったということになります。で、シエスがここでおっしゃろうとしていることは分かるような気もするんです。礼拝の場所すぐその脇のところに商店や露店が店を連ねている、すると 商売の呼び込みの声や、あるいは犠牲の動物はまだ生きてますから、稲な声や、両替する、お金の音、そういうものが響いてしまえば、確かに気が散って礼拝に思いが向きにくくなるだろうと、そう思います。そうならないように、商売人や両替人を境内から追い出そうとしたっていう、その行いは、分かるような気がするんです。しかしです、その一方で、もう少し考えてみると、こんなふうに思う方いらっしゃるかもしれません。確かにこの日は、シエスは商売人や両替人を守備よく境内から締め出すことができました。しかしこれ、そうそういつもうまくいくとは限らないのではないだろうか。で、そう考えると確かにそうだろうと思うんです。この日に限っては、これ初めてだったので、シエスは大勢の人たち、商売人たちを境内から締め出しました。しかし、次の日が来れば、締め出された人たちはまた再び境内の中に戻ってくるんじゃないでしょうか。そして今度はシエスに追い立てられないように知恵を絞って、商売人同士が連携し合いながら境内の中での商いをしていくんじゃないでしょうか。おそらくそうなったに違いないんです。でことにシエスはもうあと数日で十字架に貼り付けにされて地上の生活を終えられますが、地上の生活を終えるということはもうこの地上について手出しができないということです。そうなってからは以前と変わりなく異邦人の庭で商売が続けられたのではないでしょうか。そしてそうだとすると、実はシエスがなさったこの宮清めというのは一日限りのことであったということになります。それでは結局は意味をなさないということになりはしないでしょうか。そうではないんです。シエスはこの日、実はそれまで続けられてきた動物犠牲による捧げ物の礼拝の時がもはや終わりを告げているということをお示しになったんです。でそもそもシエスはどういう目的でエルサレム神殿においでになったのでしょうか。大方の人たちはこの神殿詣でというのは毎年来るものだと思ってました。そして今杉越の祭りの時なのですけれども、その時にはそこで犠牲の動物を捧げて礼拝をするんだ、これで帰っていってまた来年が来ればまたその杉越の祭りにやってきて動物犠牲を捧げるんだと思っていました。シエスもそういう思いで神殿にいらっしゃったのかといえばそうじゃありません。シエスはご自身を杉越の子羊として捧げようとしてエルサレムにおいでになったんです。一回限りシエスはご自身を捧げるんだ、そう思っていらっしゃったんです。動物の犠牲、この動物の犠牲というのはたとえどんなに見事に育った動物でも、あるいは値段の高い動物であっても決して完全な捧げ物にはなりません。それはどうしてか、捧げ物をする人間の側に完全に神様に従いきるという無垢な思いがあるんじゃなくて、どの人にも絶えず神様から離れ神様抜きで生きてしまおうとする、そういう心の傾きがあるからです。神様から離れてしまうそういう人間の心の傾きがある以上、実は人間が捧げる捧げ物っていうのはそれだけで完全だなんてことはありえないんです。ところがそんなふうに多くの人が捧げる捧げ物に、二心がある、神様に向かっている思いと自分の中心に生きようとする思いと二つ持ってる、でそういう人間の二心を心の底からお詫びして生贄を捧げることのできるただお一人の方がいらっしゃるんです。それがシエス・キリストです。そしてこのシエスがまさにその捧げ物としてご自身の身を全ての人の罪のために捧げようとしてエルサレムにおいでになっている。シエスがこの年の杉越の祭りにおいでになったというのはそういう意味合いがあるわけです。ですからシエスは 当時の大方の人が動物の生贄を捧げよう、そういう礼拝を捧げるつもりでエルサレムに来て神殿に入っているというのとは違います。ご自身を完全な神様への生贄としてお捧げになる。でその時そこではもはや不十分な動物の犠牲は不要になっていくんです。ですから主イエスはそれらの生贄であったり両替人の代を神殿の外に押し出してしまわれます。そうやって動物の生贄を捧げる礼拝の時が終わりになっているんだということをお示しになりました。そしてその上で人々に教えられるんです。私の家はすべての国の人の祈りの家なのだ。まさしく主イエスその方こそが私たち人間の捧げる礼拝、私たち人間の捧げる祈りを正しく神様の身元に持ち運んでくださる方です。イエス様こそが私たちを正しく神様の方に向けてくださり、神様に届くお祈りをさせてくださるんです。ですから思い出してみたいんですが、私たちがお祈りを捧げるときにいつもどういうふうに祈ってるだろうか。お祈りの最後にきっとこう言ってるんです。このお祈りをイエス様のお名前を通してお捧げします、あるいはイエス様の皆によってお捧げします。それはイエス様こそが私たちの祈りをまっすぐ神様に向かわせてくださり、神様との間柄を正しく結んでくださってますということを私たちはそれぞれのお祈りの時に口にしてるんです。御焼き嫁っていうのはどんなに高価な動物もイエス様ご自身の犠牲の代わりにはならないのだ。本当の礼拝、本当の祈りというのはイエス様ご自身によって犠牲が捧げられ、そして神様と人間との間が結ばれるようになるのだということをこの御焼き嫁は指し示した出来事でした。そしてそのことというのは実は御焼き嫁の出来事の前後にここに語られている一本の一軸の木をめぐる出来事においても示されているんです。前夜を過ごされたベタニアからエルサレムにやってくる途中、主イエスは空腹を覚えられて一本の一軸の木をご覧になります。その木に実を探しましたけれども、季節でないので実はありませんでした。その実が実っていないことを確かめると、主イエスは今から後いつまでもお前から実を食べるものがないようにというふうにおっしゃいます。すると翌日その木は枯れてしまった、そういう出来事がこの御焼き嫁の前後に記されています。これ読んでみますとペトロの思い出話みたいな書き方になっているんですが、しかしこの出来事っていうのは御焼き嫁の記事の前と後に記されていて、まあ、ちょうど絵で言いますと絵の額縁みたいなそういう役割を果たしています。すなわち前後に書かれているイチジクの木の話も御焼き嫁の主題を指し示すようなそういう意味を持っているんです。でじゃあこのイチジクの木の出来事というのは一体何を語っているんでしょうか。でこの日主イエスは空腹を覚えられたんだと、まずそう語られています。主イエスが空腹になられた、そう聞きますと主イエスが交渉外にお入りになる前に、あれのでサタンから誘惑をされた時のことを思い起こすことができる方いらっしゃるだろうと思います。マタイによる福音書の4章2節以下のところに記されていたことですけれども、空腹を覚える主イエスにサタンが近寄って石をパンに変えるようにそういう提案をするんです。するとその時に主イエスはこうお答えになりました。マタイによる福音書の4章4節をお聞きします。新約聖書の4ページです。新約聖書の4ページ、マタイによる福音書4章の4節をお読みします。イエスはお答えになった。人はパンだけで生きるものではない。 神の口から出る一つ一つの言葉で生きると書いてある。シエスは空腹を感じになった。そこでサタンが石をパンにして食べたらいい、そう提案をするんですが、シエスはそれに同意しないんです。シエスがお感じになる上というのは、ただパンの上だけではないということです。パンだけではなくて御言葉によって生きるのだ、だから御言葉がなければやっぱりそれも飢えるのだというふうにおっしゃるんです。パンの飢饉ではなくて御言葉の飢饉がやってくる。神様の御言葉がもはや人々の間で顧みられなくなっていく。そして御言葉を真剣に解き明かそうとする努力も、あるいはその解き明かしに真剣に耳を傾けようとするあり方も人々の間から失われていく。そして神様の御言葉によって慰めを受け、勇気を与えられ生きようとする代わりに、もっと手近な気休めやその場しのぎのごまかしによって苦しみや辛さを忘れて生活してしまおうとする、そういうあり方が人々の間に一般的になり、根を下ろすときにそこでは御言葉の危機が訪れるんです。もはや御言葉が語られることも聞かれることもなくなります。上辺は非常に盛大に人が集まってお祭りが行われているように見えるかもしれません。神殿に人が集まって犠牲が捧げられているように見える。しかし実際にそこに集う人たちは神様の真実の約束などはもう分かんなくても構わないとなってしまっている。御言葉に聞いて慰めや力をいただく代わりに、自分たちの楽しみや喜びのプログラムばかり追いかけるようになっていく。礼拝はとにかく大事だ、それは捧げるけれども、しかしそれよりももっと大事なものが自分たちの間にはある。それは自分たちの交わりであり、自分たちが喜ぶことであり、自分たちの必要が、生活の上での必要が満たされることだ。そんなふうになっていってしまうことが御言葉の飢饉の姿です。シエスは石をパンに変えたらどうだと誘惑したサタンに向かって、石ころは石ころでしかない、それは本当には人間を養わないのだと、そう教えられました。でシエスがベタニアからエルサレムに向かう途中でご覧になったイチジクの木というのは、葉っぱばかりが盛んに茂っていて実がありませんでしたけれど、それは実はセレモニーとしての礼拝、捧げ物ばかりが盛大に捧げられていて、しかし神様の御言葉に聞いて真剣に生きようとする姿勢がすでに失われていたエルサレム神殿の礼拝を表しています。シエスはそういう形ばかりの捧げ物に変わる本当の捧げ物として、そして神様と確かに結ばれる生き方がそこに生まれてくる捧げ物として、ご自身を捧げようとしてエルサレムに入っていかれるんです。ですからシエスは神殿の境内から動物の捧げ物はもういいのだと言って追い出しにかかられるんです。今からはシエスご自身がすべての人間のための誠の捧げ物になってくださるんです。実のなっていないイチジクというのは、そんなふうに神様の御言葉に聞こうとしないで御言葉を求めようともしていなかった神殿の礼拝を表しています。シエスがおいでになるまでこのイチジクの木はそこに立っていて盛んに葉を茂らせていました。しかしシエスがおいでになるとそこには実がないということが明らかになって枯れていくんです。しかしこういうシエスのなさりように抵抗を感じるという方はやはりいらっしゃるのではないかと思います。これもシエスのなさる奇跡の一つに数えられるんですけれど、しかしこういう奇跡というのは聖書の中で、福音書の中でここだけだとよく言われます。他の場合にはシエスのなさる奇跡というのは必ず命を応援したり癒したり勇気づけたり助け出したりする、そういう方向で働くんです。シエスが命を枯らすような方向でなさる奇跡というのは、このイチジクの木をめぐってのこの出来事だけです。でそれだけにこの出来事はこれを聞く人に戸惑いを起こさせるんです。でもシエスが 救い主としてご自身を捧げる、宮座を果たしてこれから本当に神様と人間を結んでくださろうとするときに、そのシエスに従い宮座に用いられようとしない営みというのは、たとえどんなに盛大に行われていても結局は滅んでいかざるを得ないことになります。命の源というのは祭りの盛大さにあるのではなくて、捧げられるその生贄シエスキリストその方が命の源だからです。で、今年の教会主要会で、教会はキリストの体である、教会の頭はキリストなのだということを覚えました。私たちは頭であるシエスキリストと結ばれて生きるものとなっていきます。シエスの御言葉、シエスが御言葉に聞き従おうとする身がどこかにないか、そうお探しになる。私たちの間に、私たちが本当に頭であるイエス様に結ばれているだろうか、シエスがお探しになるときに、いやまだ季節ではないのですとか、いろいろな言い訳をして御言葉に聞くことのないやり方を正当化するときには、私たちもおそらく枯れてしまうに違いないんです。心から御言葉を慕う、たとえそれは完全に理解するというふうではないかもしれないけれど、しかしわずかでもイエス様の言葉に触れて、本当にそれがこの私の身になるようにと求め続けること、そういうあり方、そういう実りをシエスは実は私たちの間にも求めておられるんじゃないでしょうか。シエスの御言葉に聞くところにこそ命が与えられます。そして私たちが生きていく勇気もシエスの御言葉に聞くところから与えられます。シエスは一晩で枯れたイチジクに弟子たちが驚いたときに、もはやもうそのイチジクの木の話ではなくて、今度は別の話を始められました。それは信仰と祈りと許しを持ち続けるようにというふうにおっしゃいました。22節から24節のところをお読みします。そこでイエスは言われた。神を信じなさい。はっきり言っておく。誰でもこの山に向かい、立ち上がって海に飛び込めといい、少しも疑わず自分の言う通りになると信じるならば、その通りになる。だから言っておく。祈り求めるものはすべてすでに得られたと信じなさい。そうすればその通りになる。また立って祈るとき、誰かに対して何か恨みに思うことがあれば許してあげなさい。そうすればあなた方の天の父もあなた方の過ちを許してくださる。で、シュエスは枯れた木を前にしてこうおっしゃいました。この山に向かって立ち上がって海に飛び込めといえば海に飛び込むのだ。この山って一般的な山じゃなくて、これはベタニアの、からエルサレムに行く途中で行ってる話ですから、この山ってのはエルサレムが上に乗っかっているシオンの山と言っていいだろうと思います。そして海に飛び込めたのは目の前に広がっているガリラヤ湖、それが海ということになるでしょう。今は頑なで自分たちだけで盛大な祭りを祝っているエルサレムがあるんです。しかしやがて映画は過ぎ去って一軸の木のように枯れていくことになります。しかしエルサレムは枯れて終わりではないんです。弟子たちがもしもそこで真剣に祈り信じるならば、エルサレムの山全体が動いてガリラヤ湖に飛び込むようなことが起こる。シエスはそうおっしゃいます。かたくなな町とそこに生きるすべての人々が湖の中に下って、そこで洗礼を授けられ、もう一回神様の前に生きるようになるのだという幻を、シエスはこの時弟子たちに告げられました。先々週松本千曲の伝道所に伺って、その教会で礼拝の説教をした後、午後から教会修養会の講師で発題をさせられました。身近な人たちへの伝道をどうするかっていう、そういう主題の、研修会だったんですが、その研修会に先立ってです、伝道所の方々の間でアンケートを取っておられたんですね。その中に、こんな設問がありました。家族など身近な人のために祈っていますかっていう、そういう設問がありました。 答えは祈っている、時々祈っているっていう答えが多くって、祈っていないって答えはなかったんですけど、しかしそういう中にです、こんな答えがあったんです。祈ってはいるが、あの人はテコでも変わらないだろう。まさしくそう思うんだろうなって思いながら、その答えを読みました。でもイエスもおっしゃるんです。あなたが信じて祈るんだったら、あのエルサレムの山全体がガリレア湖に下って新しい命を得られるようになるんだって、そうおっしゃるんです。シエスは宮清めを通して、人間の思いから捧げようとする供え物が無力だということを示されました。でもそれだけじゃないんです。シエスご自身が、誠の捧げ物になってくださる、そして祈りの家を建て直してくださる、そしてその時には決して悔い改めることがないように、今思える人たちにも新しく生きる命の入り口が与えられるのだ、イエスはそうおっしゃるんです。ですからシエスはその後で、主の十字架によって罪を許され、新しく生きるものにふさわしいやり方をするようにって弟子たちを招かれたんです。25節のところです。また立って祈るとき、誰かに対して何か恨みに思うことがあれば許してあげなさい。そうすればあなた方の天の父もあなた方の過ちを許してくださる。あなたの罪は許されることに最初から決まりきってるって、そういうんじゃないんです。私たちが実際に隣人の過ちや罪を許すとき、そのところで本当に許しが生まれることになるんだってイエスも教えられます。私たちは祈りを持って、祈りに励まされながら、あるいはイエス様の真実に励まされながら、許しと愛を実際の生活の中でそこにもたらしていく務めを与えられているということです。自分が辛い思いをさせられたとき、その相手を許すというのは実際には簡単ではありません。どんなに許しますって口先で言って、また本当に許そうと思ってもです、私たちはつい繰り返して辛かった思いとか、あるいは腹渡が煮えくり返った怒りというのが繰り返して刻すような執念深いところを持っています。とても心の底から相手を許すなんてことはできそうにないんです。本当に誰かを許さなきゃいけないと思って祈りながらそのことを、試した方はきっとお分かりだろうと思います。私たち本当に人を許すというのは増えてです。しかしそれでも許すんだとイエスもおっしゃるんです。たとえ不完全だと思っても、また繰り返し悲しみや憤りや嫌な思いというのが頭をもたげるとしても、その都度その都度そこで許すんです。なぜなら私たち自身はシエスの十字架によって自分の罪を許されているからなんです。私たちのためにイエス様がすでに完全な供え物を神様に捧げてくださっていて、そしてあなたはこの捧げ物によって清くされてるんだって、そうおっしゃっておられるんです。だからあなたは清いものとしてここから生活をしていきなさい。イエス様はそうおっしゃいます。そしてその生活というのは実際には許しの生活を通して現れていくのだ、そうおっしゃるんです。罪を許して新しい命を歩ませよ、そのところに神様への深い配慮に満ちた御心があります。私たちはそういう神様の愛の中で、神様に支えられて生きるような命へと召されていることを覚えたいのです。神様の憐れみと慈しみによって取りなされ、ここから新しい命を生きる、そういう民とされたいと願います。お祈りを捧げましょう。ご在天の父なる神様、イエス様は私たちのためにエルサレムの神殿に赴かれ、そこで自らが捕らえられ、十字架の上に犠牲の子羊となって身を捧げてくださいました。主イエスキリストが私たちのすべての罪と背きをご存知で、そのこと承知でエルサレムに行かれ、そこで身を捧げて清らかな 子羊の視点捧げら身を捧げてくださったことを本当に感謝をいたします。私たちは口先で感謝すると言っても本当に感謝しきれないほどあなたから遠く離れた思いを持っておりますけれども、しかしそれでも私たちの思いによって捧げる捧げ物ではなく、主イエスが清らかな御心に従って完全にあなたに従う思いで捧げてくださった十字架の贖いであるがゆえに、私たちは本当にそのことに信頼し感謝をいたします。どうか主イエスキリストによって罪を許され清められた生活に向かわされている一人一人として私たちを持ち運んでくださいますように。私たちは本当に固くなで自分自身にも手を焼きますし、また自分が覚える隣人にもなかなか固くななところがあって悲しみを覚えることがありますけれども、しかし主がそんな私たちのためにすでに捧げ物を捧げてくださり清めてくださっている、そのことに信頼をして、どうか私たちが人生のその度その度に主によって許されたものとしてふさわしく歩んでいくことができますように導いてください。どうか私たちを繰り返し十字架のもとに立ち返らせてくださり、主の許しが与えられていることを知らせ、人生の生き方を慰め励まして、私たちが清らかに明るい気持ちで主に従う生活を始めていくことができますようにお導きくださいますようお願いをいたします。私たちのために十字架にかかってくださり死に勝利をしてよみがえられた救い主イエス・キリストのお名前を通してこの祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。